Mobile Update。
国内外のモバイルアプリマーケティングの最新トレンド情報を徹底解説したり、アプリ業界のゲストをお呼びしておしゃべりしている番組、モバイルアップデート、略してモバアップ。こんにちは、リプロ柏木です。
こんにちは、リプロ稲田です。
今週もよろしくお願いします。はい、じゃあ今週も、稲田くんが今週のモバイルアップデートをノートにまとめてくれているので、そこからニュースピックアップしてご紹介できればなと思います。
はい、今週も3つ持ってきました。まず1つ目が Facebook リールズリリース、一方の TikTok は。2つ目は欧州マッチングアプリが1分あたり1600ドル売り上げ、昨年比ですでに 30% 成長。3つ目がインド、タタグループのスーパーアプリは全土多難。この3つに関してお送りします。
おい、
じゃあまず1個目の Facebook リールズリリースですね。こちらに関して取り上げていければと思うんですけども、Facebook 本体に関してもようやく今更かな、リールズ機能がリリースされました。
ね、
でリールズ機能をご存知じゃない方のために、ちょっと簡単に説明しておくと、まあ、TikTok から始まっているこのショートムービーの、ブームですね、の部分を Instagram も丸パクリしてリールズ機能というのをリリースをしていましたと。短い時間でクリエイターが効果音とか、あと何だろう、エフェクトですね、動画のエフェクトとかを使ってショートムービーを作って、そこに対して、まあ、いいねとか投げ銭とかができるみたいな機能がリールズ機能でしたと。でこの機能が Facebook でもリリースされて、全世界でも利用できるようになっています。
Facebook の活用イメージはあんまり湧いてないけど、いい感じなのかな。
そうですね、まあ、結構その全世界的に言えますけど、 Facebook ってわりかしもう若者から結構離れられてる傾向はあるので、特に日本とかだとおじさまたちが使ってる傾向はあるんで、なんかこれでリールズ機能をガンガン使われてもちょっとあれだなという感じではあるんですけど。
どんな動画が上がるのか
ではあるんですけど、まあ、海外に関しても結構若者の離れは進んでるので、まあ、どこまでちょっと活用されるかはわからないですが、まあ、結構その Facebook に関しては投げ銭機能とかの方も最近作ってますと。スター機能かな、スター機能っていうのがあって、Facebook ゲーミングとかも連携することによってクリエイターが結構収益化できる、マネタイズ化できるような形の機能というのをリリース強化してるんですね。っていうのもあるので、この機能に関しても初期段階でも広告機能っていうのを作ってますと。でそこに対してリールズの一番右下の方とかにちっちゃいバナー広告が出たりとかっていう感じでディスプレイできるようになってるので、もう最初の段階からクリエイターの収益を後押しするっていうところを目的に作られたような機能になっているような感じになってます。
うーん、あとね、結構ビジネス寄りの動画とかが多くなるのかな、
どうすかね。なんかリンクトインがそっち側もう撮ってる、まあ、撮ってるといえば撮ってるじゃないですか。でストーリー機能もあるというところもあるので、どこまでこの Facebook というプラットフォーム上でそこに適したコンテンツ でかつそこにいるユーザーがどういうコンテンツを投稿するかっていうと、ちょっといまいち未知数ではありますけども、まあ、なんか先ほどお話したように今考えてるところで言うと、まあ、Facebook ゲーミングゲームかの部分がまあ一応今あって結構使われてはいるので、そこの切り抜きとかをクリエイターが出して自分のコミュニティの方に誘導するみたいなことはあるんじゃないかなって感じですね。
なるほどね。
という感じで、まあ、Facebook はショートムービー領域にまた進行はしてはいるんですけども、じゃあ一方のその元祖の TikTok は何やってるかって話ですね。
そうですね。
に関しては、なんと、もともと1分弱だった、1分の尺だった TikTok の動画っていうのを、まあ、3分ぐらいに伸ばすっていうところを発表してますと、昨年。
おう。
で、現状テスト中らしいんですけど、5分のビデオとか10分のビデオとかも結構あるらしくって、まあ、だんだんとやっぱり長尺の方に寄せてってはいるような感じになってます。
Facebook のリールは1分
1分
TikTok。
マキシマムイップですね。
そっか、TikTok は伸ばしてるけど、Facebook は引き続き短い分数でって感じなんですね。
で、まあ、その、まあ、端的な理由でいくと、やっぱり広告収益を上げるためには、枠として1分は短いよねって話で伸ばしてるような感じになってるんですけど、
うんうんうん、
一応その、もう一個の理由としては、まあ、1分よりも長くすることによってもっと自由度が上がるから、クリエイターもクリエイティビティを発揮しやすくなるし、まあ、そうすると動画の再生時間とかも増えるから、広告主っていうのもどんどんそれに対して寄ってくるし、まあ、そうするとプラットフォーム自体も動画閲覧時間伸びて成長していくよねっていうところで一応伸ばしていくって方向があるらしいです。
なるほどね。
まあ、結構 TikTok の方で言うと、特に海外とかだとわりかしビジネス系の話も増えてるじゃないですか。
うんうんうん、
企業が自社 あのジョブディスクリプションの説明したりみたいな、
うんうん、
とかをもう少し長く説明できるみたいな、まあ、確かに見るかどうか置いといて長尺にすることによって自由度上がると思うんですけど、
うん、
どうなんですかね。なんかそのプラットフォームがどんどん同じような機能をやっぱ出しちゃうんで、どこが勝つのかなってのちょっと気になってはいますね。
そうね、何分が一番適切でどうしていくんだろうって感じだね。
うん、
YouTube もショートとか出してるしね。
結構やっぱりその Netflix とかアマプラとかって人気ではあるんですけど、特に Z 世代とかの話を聞くと、もうなんかいきなり見るんじゃなくて先にレビューサイトの結果見てから見るとか、
うーん、
あとはその TikTok とか YouTube ショートとかで切り抜きとか要約の動画だけ見て、その上で本編見るみたいな慣習があるらしいんですよ。
うんうんうんうん、
要はその時間をそんなに無駄に使いたくないから、絶対に失敗しないものだけ事前に確認した上で見たいみたいな欲求はあったりするんで。
へーへー、すごい。
まあ、その点でその長尺の動画と短尺の動画っていうのはちゃんと明確にユースケースとか利用するユーザー層っていうのは分けられてると思うんですけど、
うんうん、
お互いがお互いにその短い時間の方とか長い時間の方にエクスパンドしていくってなると、まあ、どこがそれのなんだろう、ぶつかるポイントになるのかっていうのはちょっとすごい個人的に気になるところかなと思ってはいますね。
うん、確かに。そうなんだ。先に攻略本読んでからゲームするみたいな感じね。
そう、失敗したくないからみたいな。
ちょっと世代すげえわ。あとよ。じゃあちょっと今後も京都ムービー系の動きに注目ですね。
そうですね、はい、というのがまず1個目のニュースでした。
おい、
で2つ目がマッチングアプリですね。欧州のマッチングアプリに関するレポートが発行されているので、そちらに関して取り上げていこうと思います。
おい、
センサータワーがリリースしているレポートですね。デーティング&ソーシャルディスカバリーアップの、ヨーロッパの統計データに関して今回取り上げていければと思ってます。
はい、
まあ、細いデータとかは正直取り上げても意味ないと思うので、面白いなと思ったデータ4つほどピックアップしてみていこうと思ってます。
はい、
でまず1個目がですね、売上に関するデータですね。
うん、
今見てるのが、2019年、20年、21年、22年ですねの月別の収益の推移を見てるんですけども、
うん、
まず2019年、20、21連続してどんどん数値上がっていってますと。
うん、すごい。
ただそれよりすごいのが2022年ですね。現時点でもう 30% 成長をしていますと、昨年と比べると。
うん、
でその数値を分換算にすると1分あたり一応1600ドル売り上げてるらしいですね。
デートアプリとソーシャルディスカバリーアプリで、
うん、
すごいな。
だからまあ1時間あたり100万円ぐらい売り上げられてるって感じですかね。
うんうんうんうん、
なんかちょっといまいちスケールが分からないっちゃ分からないですけど
確かに。そっか、ヨーロッパの1600ドルぐらいなんで、やっぱ日本の方が高いのは高いのかな。
ただ一方でそのインストール数とかっていうふうに考えていくと、新規インストール自体は結構落ち着いてきてはいるんですよ。
おうおうおう。
2019年むちゃくちゃ伸びて、2020年が特に伸びたんですよ。まあ、やっぱロックダウンの影響とかもあって伸びたんですけど、うん、2021年に関しては結構落ち着いてる傾向あって、
あ、本当だ、数は落ちてるんだ、
うん、インストールの。なんかで2022年に関しては微増予想なんですけど、
うんうんうん、
だから新規参入自体、新規ユーザー自体は、まあ、そこまでこれから爆発的に増えることはないけども、そこにステイするユーザー、リテンションするユーザーっていうのが、まあ、一定ちゃんと残り続ければこの収益ってのはどんどん上がっていくと思うので、うん、まあ、まだやっぱりヨーロッパにおいてもマッチングアプリはどんどん伸びていくんじゃないかなって感じですよね。
うん、すごいね、ドルこんだけ下がって売上めっちゃ上がってるの、
うん、だからアクティブユーザーがちゃんと伸びてるってことですね、リテンションして、うんうん、で、まあ、そこが多分この後取り上げるヨーロッパとか日本におけるマッチングアプリのその目的というか、
うんうん、
関係してくるかなとは思うので、ちょっとそこは後ほど取り上げようと思います。
はい、
で次が、ヨーロッパの各国におけるマッチングアプリの普及度合いっていうところですね、
うんうん、
これがダウンロード数をベースにしてペネトレーションレート、どれぐらいインストールされてるかっていうレートを20歳から34歳の、まあ、若年層を対象に各国別に出したようなものになってますと、
うんうん、
でこれで見ていくと高い国としてはトルコ、フランス、ロシアですね。ここは比較的高いって感じになってます、
うんうん、
でフランスに関しては先週取り上げたあのフルーツとかもあったりするような感じになっていて、まあ、一定人気なのは分かるんですけど、トルコがなんか思った以上に大きいんですよね、こう見ると、
ね、すごいね。
まあ、なんか一個の理由としては若年層がそもそも多分多いっていうのはあるのと、モバイル的にもわりかし最近っていうのもあるとは思うんですけど、
うんうんうん、
なんかここは結構不思議ではありますね。
ソーシャルディスカバリーが他と比べてトルコは多いんだね、ダウンロード。
うん、一個仮説としてはトルコって最近あのゲーム企業のユニコーンとか結構出てきたりしてるんですよ。
あ、そうなんだ、トルコ。
そうそう、あのセンサータワーと双璧、まあ、をなすわけではないけど、あの、うん、他の、まあマーケットインテリジェンスツールであるモバイルアクションってい
う
のがあるんですけど、
うんうん、
そこも結構トルコから出てきたりしてるんで、わりかしトルコはテックは熱くなってるんですけど、
お
な、そういうのもあってアプリ側も結構人気が高いのかなって気もしなくもないですけど、ちょっとそこは詳しいことは分かんないですね、
うんうん、一緒にゲームする人とかを探したりしてるかもしれない。
うん、一方でドイツとイタリアに関しては結構低いんですよ。
うんうんうん、イタリアが意外だね。
なんかむちゃくちゃ出会い求めてそうな感じしますけど
すごいすごい変
ステレオタイプがドイツとイタリアに関して結構まだインストール率というところは低かったりするので、うん、一応そのセンサータワー曰くそこに関してはまだ成長余地があるマーケットなんじゃないかなっていう話はされてはいますね。ドイツの場合はわりかし国民性は若干関係ありそうな感じしますけどね、日本とかと同じで。
あー、確かにそうね、トルコの人とか結構人懐っこい人多いしね、ドイツの人。
まあ完全に全部偏見ですけど
全部偏見倍柏木って感じ
まあ、この辺をちょっと深掘るためにはやっぱり早めにモバイル白書各国版みたいな形でやっていった方が面白いのかなと思いますね。
あ、
なんでトルコではこんなにアプリが流星なのかとか、
確かに
ドイツのアプリ事情とか
知りたいわ、知りたいよ稲田くん、それは。
まあ、そこはね、深掘りはまた次回以降という感じで、
ね、お願いします。
あとはあの先週も取り上げたバンブル対 Tinder という観点で言うと、やっぱヨーロッパにおいてもアドプションレート、導入率というかマンスリーダウンロードの部分に関してはやっぱ全然バンブルが伸びているような感じになってますと、
うんうんうん、
2020年の4月から一気に上ってますね、数値が。
はい、ね、
で逆に Tinder に関しては2020年の1月がまあトップだったのかな、そこからわりかしどんどん低下傾向にあって、
うんうん
うん、数値としてはだいぶ落ちているような感じになってますと。バンブルとかに関しては2019年の1月と比較して2021年の10月段階では200倍、200%か、から2倍近く ダウンロード数が成長してるんですけど、うん、Tinder に関しては先週取り上げたような感じで、やっぱ 98% とか 97% とかって感じで、まあ、もう減少傾向になるような感じになってます、うん、今話したのはあくまでも成長率の話なので、実際その実数ベースで見ていくと、2021年の Tinder の全体ダウンロード数は18ミリオン、バドゥーが16ミリオン、バンブルは5ミリオンなんで、まあ、元々その母数が少なかったっていうのもあるとは思うんですけども、やっぱりもう Tinder に関してはわりかし取り切ったってとこもあって、下がってきてるような感じになってますね、
うん、
でこのデータで面白いのが、やっぱりそのどのタイミングで伸びたかみたいな話だと思うんですけど、特にやっぱりバンブルとか伸びたタイミングで言うと、 Tinder が2021年の1月にフレンズ、友達っていう言葉を説明文から消したんですよ、アプリの、
うんうんうん、
でそのタイミングでバンブルが一気に伸びてるんですよね。
確かに、
まあ、これがだからそのなんだろうな、偶然か分かんないけど、ただ一方でその2020年の4月とかにバンブルがアプリのネームの中にフレンズっていうのを入れたんですよ、
うんうん、
でそのタイミングから一気に伸びてるっていうのもあるので、まあ、コロナの影響もあるにせよ、やっぱりそのパイを広く取るというか、目的が何なのかっていう部分をしっかり明記して、まあ、友達探しもできますよってところでアピールしていったバンブルっていうのは、その影響もあってやっぱ成長したのかなっていうのはちょっと感じたりしますね。
うん、
逆に Tinder はなんかもうカジュアルマッチングだけが目的になってしまって、ちょっと離れてしまったユーザーもいるのかなっていうのもちょっと推測はできたりって感じですかね。
うん、
まあ、それがさっき話したそのアクティブユーザー数が伸びてる部分にも関係するかなと思ってて、わりかし日本のマッチングアプリってなんかもう恋、出会いみたいな感じの目的が単一じゃないですか、
うんうんうん、
だからこそその事業者側としてはリテンションしてほしいし、長く使ってほしいけど、まあ、やめてしまうみたいな、
うんうん、
まあ、それがユーザーのゴールなんで、まあ、正解ではあるんですけど、そういう板挟みになってしまってると思うんですけど、
うんうん、
海外のアプリ、まあ、実態はどうか置いておいて、アピールの仕方として友達探しもできるみたいな、タンタンとかもそうじゃないですか、中国の、
うんうんうん、
そういう形で、まあ、ライフタイムっていうところを若干伸ばしに行く、恋人ができたとしても長くできるし、かつその目的意識自体がそもそもユーザーによって違うから、アプリの使い方も千差万別だよねっていうところで長く使ってもらうみたいな仕組みとかもあるのは、まあ、なんか特徴的なかなっていうのは感じました。
あと、友達も一緒に探せるよみたいな、
うん、
ソーシャルディスカバリー的な使い方がヨーロッパだと結構トレンドになってるって感じなんです
ね。そうですね、その先週話したバンブルが買収したフループとかもまさにそうじゃないですか。
うん、
カジュアルな出会いなのかとか、ね、真剣な出会いなのかっていうのは選べるようになってるし、
うん、
そこはなんかすごい参考になるポイントかなって感じはしましたね。
ね、
あとはその Tinder とか Badoo とか Bumble の課金ページですね、決済ページの部分の比較とかも一応見ていければなと思うんですけど、まあ、Tinder に関しては先週取り上げたように結構問題になってましたけど料金プランが25種類もあるみたいな
うん、うん、
なんか34歳以上ミレニアム以上とかのユーザーに対しては5倍近く高い金額で課金してたみたいな話題になってましたけど、ただ、
ね、
うん、やっぱ Tinder の課金ページとかはすごい買いたくなるような動線がすごい仕掛けがたくさんあるんですよね。
おー、すごい、
まあ、当たり前ですけど課金プランが小畜梅で並べてあって、で、うん、小畜梅の小と梅に関してはもう完全にあのおとりプランなんで、
うんうんうん、
竹のプランを買ってもらうのが目的とか、あとはその全体の金額だけ書いてもユーザーとしては単価を計算しないんで、月単価を先に表示していくことによってすごいお得じゃんってところを分かりやすいようにするとか、
うんうんうん、
あとちょっといやらしいなと思ったのは、この他のアプリとかで結構購入するとか言うじゃないですか、
はいはいはい、
なんですけど Tinder の場合コンティニューなんですよね、もう続けるって書いてるんですよ
すごいよねこれ。
これはね、言葉のマジックだけど、なんか見方によっては結構なんか購入すると思わなかったってユーザーからの苦情もありそうだし、なんかダーク UI に若干入りそうな感じはしますけどね
なんかすごい行動心理学を全て詰め込んだみたいな、
うん、
あの
真似するかどうか置いといてすごいいい秘策でありますよ、
ね、
これは、う
ん、ね、すごいわ、洗練されてる、
うん、 で面白いのがやっぱバンブルとバドゥで、バンブルとバドゥってもう親会社自体がバンブルで一緒なんですよ、
うんうんうん、
でバンブルは先週話したようにその Tinder の Tinder の創業共同創業者だったけどもセクシャルハラスメントを受けて退職した離職してしまったホイットニーさんが創業した会社で、まあ、その男性優位の出会いをなくしたいっていうビジョンと、あと友達探しとかビジネスマッチングとかも含めてやりたいっていうビジョンがあるアプリになってるので、やっぱ面白いのが Tinder とかが1ヶ月6ヶ月12ヶ月っていう形で何ヶ月単位の辞める前提の恋人探し前提のプランになってるに対して、バンブルに関してはライフタイムプランっていうのがあるんですよ。
ねえ、初めて見た。
もう買い切りで一生使えますみたいな。
ねえ。
あとはその買うプランですね、選ぶ際に目的も一応書けるんですよね。デート、BFF、ビズみたいな感じで、まあ、あの出会い目的でやるのか、それとも友達探してやるのか、それともビジネス目的でやるのかっていうのも選べるんで。
はあ。
この辺は本当思想が出てて面白いなって感じがしますよね。
はいね。この目的によってなんか裏側の処理変わったりするのかもね。
まあだからフルーツとかと同じような感じで多分出す相手とかにも影響してると思いますよ。
うんうんうん。
あとバドゥに関してはウィークリーのサブスクリプションもあったりっていう形で、やっぱりこの辺は色が見えるなっていう感じはしますね。
うん。カジュアルに。つながれるみたいな層がちゃんとアプリに提供されてるんだね。
うん、そういう感じが一旦ヨーロッパのアプリの話なんですけど、まあ、細いその数値感の話とかどのアプリが強いみたいな話はぶっちゃけ別にどうでもいいと思ってて、
うんうんうん、
それよりはその何が伸びてるのかとか、あと各アプリがどういう思想を持ってそういうプラン設計にしてるのかみたいな部分とかをちゃんと考えていくっていうのは、なんかこれは結構参考になるんじゃないかなって感じはしましたね。あとそのライフタイムを伸ばしつつユーザーのエンゲージメントを高めるためにどういうふうにマーケティングするのかとか機能を設計するかって話は、こういうヨーロッパのアプリとか欧州欧米とかのアプリを見るっていうのはやっぱなんか参考になるなって感じはしました。まあ全部アメリカのアプリなんですけどね、今話した
ヨーロッパではなかった。
はい。はい。ってのが2つ目のニュースでした。
はい。
はい。じゃあ最後のニュースになります。で、最後が、インドのタタグループが導入準備中のスーパーアプリ、ゼントタマンカというニュースですね。こちらに関して取り上げていこうと思います。うん、まあ、タタグループ、コングロマリットですね。の、が提供する予定のスーパーアプリがありますと。ただ、そのインドのタタグループが導入準備中のスーパーアプリっていうのが、結構ボコボコガタガタらしくって個人間の送金とか、あとブロードバンド、電気、水道、衛星テレビ料金の支払いとか、ローンとかの機能も全部提供してるんですけど、
うんうん
うん、UI がボコボコなのとバグがむちゃくちゃ多いらしいですね。
あ、そうなんだ。
はい。なんかスマホなのにウェブ版の画面が表示されたりみたいな感じであ
れそうなんだ。
まあ、そのタタグループが買収しているオンライン食品店とかのも入ってるし、コールチェーンとかも入ってるし、エンタメサービスも全部入ったりするんですよ。
うんうんうん、
あとホテルの予約とか全部入ったりするんですけど、うんうん、もうやっぱりその公開開始も一応遅れてるらしくって、でその理由としては結構ガタガタらしいですね。
QA でじゃもうダメだってなってる。
そうらしいです
、国民は待望してるって感じ。
どうなんですかね、どこまでこのタタグループのアプリっていうのが国民に受け入れられるかちょっと分かんないですけど、そもそもタタグループの、うん、その利用自体は多分多いじゃないですか、
うんうん、
もう完全コングロマリットなんで国民の、うん、ただ愛着を持たれてるかはちょっと分かんないんで、
あ
どこまでインフラ化してるかちょっと分かんない正直。
確かに。
で、なんかタタグループもそのスーパーアプリのために資金調達をしようとしてるらしいんですけど、
うん、
なんかもうこのバグの話もあるか分かんないけど、主要な2つの投資家っていうのがすでに投資を見送るって言ってるらしいです。
なんとマジか。
まあ、なんか正直このニュースはまあそれぐらいですって話なんですけど、なんかもうちょいその話すとすると、このスーパーアプリの成り立ちが結構 APAC とかアフリカとか日本においても結構違うなという感じはしてるので、ちょっとそこを簡単に話したいなと思ってますと、
うん、
結構個人的な印象としては、まあなんか数社見るところで言うと、その APAC、特にその東南アジアを除く APAC って言った方がいいかな。
うんうん、
南アジア、あと日本、韓国、中国とかに関しては、スーパーアプリとかわりかし、まあどこまでコングルマリットって言っていいかわかんないけど、コングルマリットがやってるイメージが強いなと思ってますと。
うんうん、
まあこのインドのタタの話もそうだし、日本で言うと LINE とか、楽天とか、中国で言うと WeChat、Alipay みたいな感じで、まあ、巨大 IT 企業でかついろんな事業を持ってるみたいな、まあ、コングロマリトって言っていいと思うんですけど、そういうところが、まあ、強力に進めてるイメージが強いですと。で、まあ、そこがやれる理由としては、先にまあコミュニケーションレイヤーを抑えたとか、あとは決済レイヤーを抑えたみたいな感じでスーパーアプリ化進めていくところがあるかなと思うんですけど、逆にその東南アジアとかアフリカに関しては、わりかしそこは違う動きがあるなと思ってますと。
うん、
で、先にちょっと東南アジアの話しちゃうと、東南アジアでスーパーアプリで一番有名なやつって言うと、やっぱりグラブとか、ゴージェックとかかなと思うんですけど、そこの羊って別に決済レイヤーじゃないんですよね。
うん、
デリバリーから始まってるじゃないですか。
そうだね。
人のデリバリー、食料品のデリバリー、フードデリバリーっていう形でデリバリー領域から始まってるんですけど、
うん、
じゃあなんでこういった風に抑えられたかっていうと、やっぱりそのもともとモバイル新興国かつあんまりインフラが整ってない国ではあるので、銀行口座持てないユーザーとかもやっぱ多いと、
うん、
ってなるとその報酬っていうのはどういう風に振り込むかって話が出てくるわけですよ、
うん、
今までに関してはやっぱりその現金手渡しとかがあって、出稼ぎに来てる人にとってはそのお金っていうのを送る手段がなかったりとかしたわけなんですけど、
うん、
こういうゴージェックとかグラブとか、あとさ今から話すそのウガンダのバイクタクシーのセーフボーダーみたいな、セーフボーダーか、
うん、
とかに関してもそうなんですけど、そのアプリを介してさえすれば報酬が受け取れるんですよ、銀行口座持ってなくても。
あ、なるほど。
デリバリーの担当者に、
うん、
でそのアカウントさえあれば他の家族とか他のユーザーに対しても同じように送れるわけじゃないですか、アプリを介して、
うん
うん、っていう感じで、その銀行口座とかを持てないようなユーザーとかに対して決済手段っていうのを提供する、あとその報酬支払い手段を提供するっていう観点で先に入り込んでるところがあるのかなと思っていて、その庶民層の生活ライフラインというか、そういうところから入り込んで、入り込むところ始めてるってケースが、まあ、APAC の東南アジアとか、あとアフリカのモバイル新興国とかに関しては多いんじゃないかなって感じはしてますね。アフリカで言うと、まあ一番有名なのはエムペサっていうやつですけど、それも結局同じ思考で始まってるので。う
ん、あ、そうか、そうか。
なんかその辺はやっぱり APAC と、まあ、アメリカ、欧米、日本、中国とかとは全然違う成り立ちって感じはしますね。すでにインフラが整った上で、日本の場合はコミュニケーションレイヤーから始まってるし、アメリカの場合はそこの何だろう、決済簡易化ってところのストライプとかから始まってるしって感じで、中国の場合もコミュニケーションレイヤーか、
うんうんうん、そう、インフラが整ってると選択肢も増えるもんね、ユーザーの、うん、からそうスーパーアプリとして取るってなんか難しそうだけど、インフラのとこから取っちゃうと確かに強いよね。
中国とかまさにそうじゃないですか。もともと何もなかったから、うん、アリババと WeChat が一気に取っていった、そのディープフロック現象が起きて、もうなんか二強になってるし、うん、で、アフリカの場合とかも、M ペサとかもそうじゃないですか。もうトップダウンでイギリスとケニアかの通信会社が合同で、もうアプリ作りましたって一挙になってるんで、で、Gojek とか GrabHub とかも結局、うん、そうじゃない、そうなんです。なんか、APAC 側の調査した時とかも、やっぱりその強いプレイヤーが数社いて、アプリの総数自体そんな多くないんですよ。もうちっちゃいものばっかで。うん、逆に日本とかの場合はなんかもう、全部と、もうなんか、一定のものが手に入る環境になっちゃってるから、選択肢が無限にあるんですよね。まあ、QR コード決済とか、決済アプリとかのなんか、2018年の状況とか見れば分かると思うんですけど、だから死ぬほどあったじゃないですか。何がやっぱいいか分かんないし。
いろんなところが出してて、
うん。未だにあるし。
うん。
その辺はなんか比較してみるとやっぱ面白いポイントだったなっていう感じはしますね。
うん、
まあ、今回ちょっとタターグループの話がメインなのでこれぐらいにとどめますが、こういうなんかスーパーアプリの分析とかもやっていった方がいいかなって感じはしてはいますね。
うん、各国モバイル白書とスーパーアプリ、
そうですね。はい、で今日お話しに関してはいつも通りモバイルアプリ週刊ニュースというところで取り上げているので、そちらもぜひ概要欄の方からご覧いただければと思います。
はい、本日ニュースですね、以上となります。本日の放送の方もいかがでしたでしょうか。放送面白かった方はぜひ Twitter でハッシュタグモバアップ、カタカナでモバアップですね、ちょっとやっていただけると幸いです。取り上げてほしいネタも募集しておりますので、よろしくお願いします。それではまた来週、モバイルアップデートお会いしましょう。よろしくお願いします。
はい、じゃあまた来週お願いします。さよなら。